毎週のこの礼拝で使徒言行録を学んで神様を礼拝しておりますが、特にこの使徒言行録の後半21章から後は、いつも申しております通り、使徒パウロがエルサレムでユダヤ人たちに捕らえられた後の歩みがずっと語られております。熱心なユダヤ教徒であったパウロが復活の主イエスと出会いまして改心し、福音、キリストの福音を全世界に伝える、そういう人となった時以来、ユダヤ人たちは、パウロを殺そうという、敵意を、殺意をこう募らせてきたのです。そして、そのパウロがエルサレムに来ました時に、ユダヤ人たちは、彼を捕らえて、殺そうとした。その時はエルサレムの警備に当たっていましたローマの守備隊が中に入って、パウロの命を、助けてくれますが、その時以来パウロはそのローマの権力のもとに、取り調べや裁判を、受けることになったのです。でもちろんパウロ自身は別に犯罪らしいことは何もしておりませんから、すぐに釈放されてもおかしくないところでありますが、様々な事情が複雑に絡み合いまして、パウロは2年以上もの間、拘束されることになります。ひどい話だと、普通であれば、思うところでありますが、実際確かにそういう面もあるんですけれども、しかしパウロにとっては、このように拘束されている期間というのは、何もできずに、自分のしたいこともできずに、虚しく過ごすだけの無駄な時間というわけではありませんでした。何よりも、主イエスご自身が一度パウロに現れて告げられた言葉があります。何度も今まで引用しましたけれども、この使徒言行録の23章の11節にある言葉でありましたが、恐れるな、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも必ず証しをすることになる。目に見えるところを見るならば、囚われの身となって虚しい時を過ごしているだけのように見えるけれども、しかし今この時というものは神様の不思議な見ての中で、その思いを超えたご計画の中でローマへとつながっている、そういう時に、そういう道に他ならない。そう言うんですね。キリストの福音をあなたはローマにまで語り伝えることになる。もともとパウロ自身そういう願いを持っておりましたが、まさにそのパウロの願いをも、主はこのような形で、いや、パウロさえ思いもしない形で叶えようとしてくださっている。そのことを主はパウロに明らかにしてくださった。2年もの間、もちろん虚しく思える時もあったかもしれませんけれども、しかしその時々にパウロはその主の御言葉を思い起こし、そして機会あるごとに実際にイエス・キリストの恵みの豊かさを証ししながら、そこにいる目の前にいるローマの裁判官やユダヤの指導者たちに証しをしながらこの時を過ごしてきた。私たちの人生の歩みそのものもやはりこういう側面があるのではないでしょうか。私たちの人生の歩みも、もちろん目的地に向かってまっすぐに進んでいく、そういう時もあるでしょうし、そのようにして大きく成長を与えられていく、それもまた喜びであり、大切な時期であります。しかし、同時に思いもかけない災難があり、障害に出会って道を妨げられる、そういうことも少なくないのです。そして何か無駄な時を過ごしているように思われる、遠回りをしているだけに思われる、そういう時もあるんですが、しかし、そうした一つ一つの 無駄とも思える歩みの中に神の深い御心があり計画がある、まあ、すぐにはそれはわからないかもしれませんけれども、その一つ一つを通して神のご計画が実現し、また神が愛してくださっている私たちの思いすら神様は実現に向けて導いてくださる、まあ、そのことを、まあ、今日もまたこの聖書の御言葉を通して学んでいきたい、まあ、このパウロの歩んだ道を通して改めて学んでまいりたいと思っております。まあ、それで本日はこの使徒言行録の27章、まあ、1節から12節に記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、ここに至るまで、まあ、パウロはエルサレムで捕らえられて、まあ、ローマの監督のもとに置かれましたが、まあ、その後カイサリアという町へと移った後、まあ、2年もの年月をそこで送ることになりました。ただそういう中で、まあ、ローマ皇帝に、パウロ自身はローマ皇帝に上訴する、まあ、ローマ皇帝の直接の裁判に訴えることにいたしまして、いよいよこの27章においてそのローマに向かって彼は出発することになったのです。で、そのローマへと向かう船旅のその様子がここに記されておりますが、このところから今日は2つのことを主に学んでいきたいと思っております。で、そのまず一つ目でありますが、ここにはパウロが決して一人ではなかったということ、彼の歩みと彼のなすことが彼の個人行動、単独行動であったというわけではなくて、主を共に信じ共に主に仕える仲間との仲間との交わりの中で、またその祈りの中で進められていたということ、まあ、そのことをはじめにこう覚えておきたいのです。まあ、お気づきの方いらっしゃるかと思うんですが、この27章の一節の出だしそのものが、私たちがそういう言葉になっているんですね。パウロがそういう言い方ではなくて、私たちがイタリアへ向かって船出することに決まった。で、これはこの使徒言行録を書いたとされている、まあ、ルカたち一行が、まあ、いざローマに向かうという時にこのパウロに、まあ、加わったというか、パウロのもとに合流しまして、一緒に私たちとしてローマに向かうことになったということを表しております。また2節の後半を見ますと、テサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコも一緒であったと言われています。で、このアリスタルコという人については今日は詳しくは見ませんけれども、この使徒言行録の前の方の19章の29節にも出てきた人でありまして、まあ、パウロたちがエフェソの町で伝道し、まあ、激しい迫害を受けましたときに、その迫害もロークもまた喜びもこうパウロと共にした人物であります。で、その後もこのように、まあ、パウロの旅に折々にパウロの旅に加わって、まあ、その身の回りの世話、まあ、自分自身ももちろん弟子としての働きをいたしますが、まあ、パウロのために身の回りの世話をすることもあったようであります。まあ、パウロはこの時、まあ、囚人といえば囚人でありましたが、まあ、まだ罪が確定したわけではありませんし、その、まあ、人格的な豊かさを百人隊長、まあ、ローマの役人である百人隊長も認めていたのでありましょう。まあ、こうした弟子たちが彼に加わることをこの百人隊長ユリウスは認めてくれていたようであります。で、さらに3節を見ますと、それだけではなくて、何人かの弟子たちが合流することだけではなくて、 ユリウスはパウロのことを、まあ、親切に扱ってくれまして、このシドンという町では、まあ、積み荷を下ろしたりするためにこうしばらく停泊したようですが、パウロが友人たちのところへ行って、まあ、もてなしを受けることまで許されたようであります。つまりパウロはシドンに住んでいる、まあ、クリスチャンの仲間、信仰の友人たちのもてなしを受け、交わりの時を持つことができた、そう言われているのです。でこのように見てまいりますときに、やはりこう神様に対する信仰というのは、まあ、もちろん場合によってはただ一人神様だけを頼りに一人歩んでいく、孤独に耐えていくという時もあるでしょうけれども、でもそのことを神様はそのことを望んでいる、孤独を望んでいらっしゃるわけではなくて、本当にこうした神、共に神を信ずる交わりの中で私たちが支えられ、励まされ、時には痛められ、立たされて、歩みを進められていくものであることを改めて知らされる思いがいたします。まあ、パウロ自身非常に偉大な人物でありましたけれども、さまざまな形で彼と共に行動をし、労苦を共にし、喜びを共にし、そして彼のために祈り続けた。顔を見たことがなくても彼のことを覚えて彼を祈り支えた、そういう群れが彼の歩みの至るところにあったのです。修法の右の欄にも記しましたけれども、まあ、先週、中部地区の長老出陣委員研修会という集会が行われました。で井上講師の井上和夫先生から、伝道の務めについてお話がありまして、私たちが、まあ、伝道の技、また信仰生活において立ち返るべき原点というものを改めてこう示された思いがいたしましたが、しかし同時にやはりこう中部地区の交わりということを改めて思わせられました。で今一つ一つの群れも、まあ、中部地区全体といたしましても、ある意味ではこう試練の時を迎えております。さまざまな賭けがありますし、課題がありますし、まあ、実際上の足りないところ、そして痛みというものがあります。ただ、まあ、そういう中にあって私たちが本当にそうしたこう貧しさを、また痛みを覚え合いながら、担い合いながら、こう祈って、祈り合っていくという点で、まあ私自身の反省ですけれども、こう、まだ何かこう、不十分な思いを、こう感じました。何かこう、自分、私自身のことでありますが、なんか自分のことが手一杯という思いで、互いのことをこう、覚え合う。本当に祈り合う。担い合う。そこまでのこう思いが至らない。なんかそういうもどかしさと言いましょうか。そういうものを感じながら、で、もう一度私がやはり、この交わりという点においても原点に帰りながら、お互いにこう、本当に祈り合っていくことの、交わっていくことの大切さを考えさせられております。教会の技、また信仰の歩みというのも、まあ、もちろん繰り返しますけれども、一人神様とだけ向き合うということも必要ですし、そういう時もあるわけですが、でも根本的にはそれだけではなくて、私たちという、私たちがイタリアへ向かって船出することに決まった、そう言われているように、こう共同の技として互いに痛みを覚え合いながら、面と向かって会うことが少なくても、そのようにいつもこう覚え合いながら担い合っていく、支え合っていく、そういう交わりの中にあるということを私たちは 改めて思いたいのです。そういう思いで見ましたときに、まあ、3節で先ほどシドンの町でパウロが友人たちのもてなしを受けた、そういうことを申しました。この時のシドンにいたクリスチャンたちは一体どういう思いでパウロのことを迎えたのか、そしてどういう会話や交わりをこの時、どれぐらいの時間があったのかは分かりませんけれども、どういう会話や交わりをして最終的にパウロのことを送り出したのでありましょうか。この時代のクリスチャンとしてシドンにいたクリスチャンたちもまた特有の苦労、そして悩み、場合によっては迫害というものがあったでありましょう。そしてやはり囚人としてローマへと向かうことになるパウロの身の上を心配する思いもあったでありましょう。大変ですねと、やってるだけでは済まされないお互いの交わりの中で、しかも本当に限られた時間の交わりしかない、おそらくこの後お互いに会うことはないだろうと思われるような中にあって、彼らは互いのことを覚えて全てを主に委ねながら別れたに違いないのです。そしてまたこれからパウロがローマへと向かっていく歩みの中に出てきませんけれども、このシドンのクリスチャンたちの祈りもまた常にあったことを、私たちは教会の大切な要素として覚えておきたいと思います。それが、今日学びたい一つ目のことであります。二つ目のこととして、箇所から申しますと4節以降ということになりますが、このようにしてこうローマへと向かうパウロたちの旅が、始まって、船旅がこう始まってまいります。で特に4節以降ですね、彼らの乗った船がどういうコースを通って進んでいったか、詳しく記されております。今一つ一つ追っていくわけにはいきませんので、機会がありましたら地図なども見ながら一つ、その航路を追っていくと、なかなか興味深いところもあろうと思いますが、ただその中で、大まかなことを申しますと、この船旅について一つ言えますことは、季節柄ということもあって非常にこう困難や危険の多い旅であったということがわかります。でこの地中海の地方ではもう9月になりますと航海は非常に危険な季節を迎えるようでありまして、9月中旬から10月中旬、ちょうどこのパウロがローマに向かった季節、パウロたちがローマに向かった季節がその9月中旬から10月中旬であろうと言われておりますが、もうこの季節は船旅にはもう危険な季節とされていたそうです。ただ気をつけて航海するようにと、そして10月下旬以降になりますと、もう冬が終わるまで、航海そのものが停止されてしまう、そういう習慣であったようですから、せめて、冬を越すのに適したところまで進んで、そこで冬を越す。気長な話ではありますけれども、そういう状況だったようであります。パウロたちの船旅も、そういう危険な季節の中で、追い風に乗って一直線にローマに向かうということはもう期待できる状況ではありませんでした。向かい風に行く手を阻まれながら、そして少しでも安全を確保するためにこう島の影を回るようにしながらゆっくりゆっくりと進んでいく、そういう旅になりました。そして8節、8節を見ますと、クレタ島という島の南側にあります良い港と呼ばれるところに彼らは着いております。そろそろもうローマまでの行くことはできませんから、 冬を越すことを考えなければならない。で、まあ、良い港という名前はついておりますけども、まあ、確かにその航海が盛んな夏場は風が吹いて非常に良い条件だったんでしょうか。まあ、それだけ風が強いところのようです。冬を越すにはあまり適した場所とは言えないようでありました。ですから一行はそこを出て、まあ、もっと島の西側にある、まあ、フェニクス港という港に行って、まあ、そこで冬を越したい、まあ、そう願ったようです。まあ、しかし、まあ、この危険な季節でありますから、そういう短い移動であっても、もう船を出すのは危険な状況になっておりました。で、しかも、パウロはこれまで3度にわたる伝道旅行をいたしましたから、もう地中海地方の船旅ということには慣れているんですね。というか、その事情をよく知っている。で、実際パウロももう3回ナンパしたことがあるんだということを言っているほど、まあ、詳しくなっておりますから、パウロ自身はここで人々に忠告をしております。まあ、具体的に言えば9節10節になりますが、航海が危険な状態の中で、パウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところでは、この航海は積み荷や船体ばかりではなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。まあ、だから動かない方がいいと。もう、ここで冬を越した方がいいと。まあ、そういうことを言ったんですね。で、これは、おそらくこれは、神様がそういう啓示を与えてくださったという、まあ、神のお告げではなくて、まあ、パウロ自身が自分の、まあ、経験から判断して、まあ、こういうことを言ったんだろうと思います。まあ、でそのようにも言いましたけれども、まあ、人々は、やはり少しでもいい条件で冬を越したいということがありまして、まあ、パウロの言うことを聞くのではなくて、まあ、船長や船主の方を信用して、フェニクス港へと向かって、まあ、出ることになります。そして、結果から申しますと、まあ、これは13節以降ということになりますが、結果としては、大変な嵐に巻き込まれてしまって、まあ、地中海を漂流する。そしてもう生きる希望すら失ってしまうような、まあ、そういう危険な目に彼らは会うことになります。まあ、それが大体この27章の、まあ、12節までの、まあ、船旅の初めの状況なんですが、まあ、そういう中で、まあ、パウロは一体どういう思いでやはりいたのか、そのことを思い巡らしたいと思うのです。まあ、もちろんそのことは聖書には直接書いてありませんから、私たちが想像するということになりますが、まあ、自分が忠告をしたのに、人々はそれに従わないで、かえってこう危険な面に遭ってしまった。そういう時にパウロはどう思うだろうか。まあ、私たちならば、なんで私の言うことを聞かなかったのかと、まあ、自分の主張に、自分の正しさに、どこかこだわって、そのことを責めてみたり、人を責めてみたり、運命を責めてみたり、そういう、こう、過去に向かってしまうことが多いのではないかと思うんですね。しかし、パウロといえども、自分は神ではありません。人が自分の言うことをすべて聞くとは限らないし、自分の願う通りにすべてのことが行くとは限らない。ただそういう中で、まあ今までパウロはそういう歩みをずっとしてきたわけですが、そういう中でパウロは、ただ成り行き任せにしてきたわけではなくて、その都度その都度、神様との交わりを大切にし、神の御声を聞き、神の御心を求めて歩んで参りました。そしてそのようにして、今あるこの道が自分に今備えられている道であるということを確信しながら、でそのことをまた、その都度神様から受け取りながら、ここまでの歩みを進めてきたのです。でこの航海においても、パウロはそのようにして、神様との 祈りの交わりを大切にしながら、まあ、多くの危険が予想される中で、少しでも神の御心が実現されるように、また人々の安全が確保されるように祈りながら過ごしていたのではないかと思います。もちろん神様もそういうパウロたちを放っていたわけではありません。黙っていたわけではありません。一つ一つの道をまたその都度パウロに示したでありましょう。そして実際に神様はパウロにまた現れるんですね。まあ、詳しいことをまた来週学びたいと思いますが、パウロにご自身の現れて恐れなくていいと。必ずあなたは、今まで言った通り、必ずあなたはローマ皇帝の前に出ることになるのだと。そこでキリストの福音を明かしすることになるのだ、なるのだという励ましと、また導きを神様は与えてくださっておりました。ここに私たちの信仰の歩みというもののやはり根本的な原点というものがあると言って良いのではないかと思います。まあ、ここに至るまでのパウロの歩み自体がそういうものでありました。そしてこのフェニクス湖、良い港に来るまでの船旅もまた風に遮られながら行こうとする道を思うようには行くことができずに、たどたどしいような歩みを通して進んできた。その歩み全体が私たちの人生の歩みそのもの、信仰の歩みそのものと言っても良いのではないかと思います。で、そういう中で追い風ばかりではない、思うように行くばかりではない、さまざまな困難があり、思いもかけない災難もあるかもしれないけれども、いや、そういう中で共にいてくださる神様と私たちは歩みを進めていくのです。いや、その目的地そのものを神様が定めて、私たちをそこに導こうとされている。どのような道を具体的に通っていくか、私たちに分からなくなる時がありますが、それでも神様がこの道を私たちのために備えてくださって、一つ一つの道を守り、私たちを確実にそのゴールに向かって導いてくださる。その神様の御声に耳を傾けながら、その神様の御心を尋ね求めながら、時には文句を言いたくもなるでしょう。なんでこんなことにと、不平も言いたくなるでしょう。それも言ってもいいんです。そのようにして、神様との交わりの中にあって、一つ一つの道のりを私たちは歩んでいくのです。その時に、私たちは確かな目的地を示されると ともに、今この時が神共にある豊かな時であるということを信じることができるのではないでしょうか。そのように思われても、辛い中にあっても、今、このところに神が共にいてくださる。その祝福の中に私たちは置かれている。そのことを信じて、私たちはまた、この地上における歩みを進めてまいりたいと思います。パウロ自身が、神様を見上げながら歩んでいったように、私たちもこの地にあって与えられているこの歩みを前に進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の生涯の中にあってパウロと同じように、パウロの後悔と同じように、私たちもまたたどたどしい歩みをし、さまざまな妨げに遭い、希望を失うこともあるような中にあります。 しかしあなたは共にこの道を歩む信仰の交わりを与えてくださり、また何よりもあなたご自身との交わりを与えてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちが絶えずそのあなたに心を向けることができ、あなたの御声を聞きながら、あなたが指し示してくださるその道を確かに見つめながら、地上の歩みを成していくことができるように導いてください。またそのようにしてあなたの恵みの豊かさ、素晴らしさを私たち自身が覚えるとともに、証ししていく歩みを成していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げします。アーメン。